こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。星空の神々全編88星座の神話伝承は、長島光雄とオールジによる現代の正式な80星座を対象に星座の成立史、神話伝承、占星術との関係、観測の基礎を横断して解説する書籍である。初版は Truth in Fantasy 44として1999年に刊行され、後に文庫版も出ている。中心となるのは夜空の星の並びが古代社会で季節や方位を知る実用的な目印として用いられ、ギリシア世界で神話的な像と結びつけられ、さらに近代以降の整理を経て現在の星座体系へ至った過程である。本書は単なる神話集でも初心者向け星座図鑑でもない、各星座にまつわる複数の伝承や神話を直接持たない比較で新しい星座の背景にも触れながら、文化史としての星座と実際に空を見上げるための知識を接続する神話天文学史観察実用を一冊で関連付けたい読者に向く構成である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に季節と方位を読む道具から。天空の物語へ星座成立の歴史、本書の重要な出発点は、星座を最初から神話の登場人物や動物の絵として扱わないことにある。星の規則的な出没や位置はこれみ濃厚、航海移動に関わる情報となるため、古代の人々は目立つ星の集まりを見分け記憶し他者へ伝える必要があった。そこで不規則に散らばる星に形や名称を与えることは、夜空を読みやすい地図へ変換する行為だったと理解できる。その後、地中海世界、とりわけギリシアの神話的解釈が多くの星座像に結びつき、栄養、神々、怪物、動物を含む物語の歩みが形成された。延々ただし、今日の88星座は古代ギリシアの遺産だけで完結するものではない。本書はプトレマイオスが伝えた古典的な星座群と近世以降に追加整理された星座群を同じ天空の体系として扱う。これは星座が固定普遍の民ではなく、観測範囲の拡大、地図作成、学術的な標準化によって更新されてきた知識であることを示す視点である。神話を楽しむ前に、その物語が実用的な天体認識と長い歴史的編集の上に成り立つことを抑えられる点が本書の基盤となっている。次に全天88星座を網羅し、古典星座と近世の追加星座を区別して読む。本書の構成上の特色は、一般に知名度の高い黄道十二星座や北斗着星周辺だけでなく、国際的に定められた全天88星座を対象にしている点である。星座は北半球から見えやすいものだけではなく、南天に位置するものも含む。そのため読者は自分の居住地で日常的に見上げる空の印象だけに依存せず、天空全体がどのように区分されているかを把握できる。各項目を読む際には星座名、見かけの形、由来となった伝承、観察可能な時期といった情報が互いに補い合う縁論。特に有用なのは、古代から伝わるプトレマイオス系の星座と、ヨハネス・ヘベリウスら近世の星図作家が整備に関わった星座を意識できることである。前者にはギリシア神話との結びつきが濃いものが多い一方、後者には科学器具、異国の動物、当時の命名感覚を反映したものもある。したがって全ての星座に同じ種類の神話を期待するのは適切ではない。本書は神話の有無や濃淡を欠悪としてではなく、天空図が複数の時代の知識と想像力を重ねた成果として読むための手がかりにする。網羅性は単なる項目数の多さではなく、星座体系の不均質な成立事情を理解するための条件になっている。さらに定説だけに閉じない伝承紹介が示す神話と星座名の複数性星座神話は、一つの星座に一つの正解の物語が対応するように見えがちである。しかし古代の文献苦笑、地域差、後世の注釈には揺れがあり、同じ星座像に複数の由来が語られる場合がある。本書は各星座の神話伝承エピソードを中心に扱い、一部ではよく知られた説明だけでなく別説にも目を向ける。この方針は神話を天文学的な事実の説明と取り違えず、文化的に継承再解釈されてきた物語として読む上で重要である。N に例えばある星の並びを誰に見立てるかは、形そのものから自動的に決まるわけではない。星々を結ぶ線は観察者が設定するものであり、物語はその図像を記憶し意味付ける働きを担う。さらに古典神話を日本語で紹介する際には、固有名の転写や表記が資料によって異なることもある。読者の側には名前の細部の違いをただの誤りと断じず、言語ラテン語系翻訳慣行の差を含む問題として受け止める姿勢が求められる。本書の価値は、神話を暗記用の固定リストにせず、星座名と物語がどのように結びつけられてきたかを比較的広い見取り図で示す点にある。プラネタリウム解説や神話辞典を読む際にも、単一の説明に安易に回収されない視点を得られる。そして占星術を天文学と混同せず、星座との歴史的関係として位置づける。本書は星座と占星術の関係にも章を設けるが、 その意義は両者を同一視することではない。天文学における星座は空の位置を示すために定められた領域名称の体系であり、現代では88の区画として扱われる。多方占星術は天体の位置と人間社会、個人の運勢との関連を解釈する伝統である。両者は古代から近代にかけて長く交差してきたため、星座の文化史を理解する際に占星術を完全に切り離すこともできないが、目的と方法は区別しておく必要がある。エヌンコの区別は、いわゆる行動十二星座を理解する際にとりわけ役立つ。占星術で使われる十二宮の区分と天文学上の星座の実際の広がりや太陽の通過状況は、単純に一対一対応するものではない。地球のトイサ運動を含む長期的な天球上の変化も、両者のズレを考える背景となる。本書を通じて読者は、占星術を科学的予測の道具として受け入れるためではなく、人々が天空に秩序と意味を見出してきた歴史的文化的現象として捉え直せる。神話コロニー天体観測、占いがかつて近接していたことを理解すると、現代の学問分類だけでは見えにくい星座文化の層の厚さが明らかになる。最後に春厚さ級の観測ガイドが、伝承の知識を実際の夜空の認識へつなぐ。本書の後半に置かれた季節別の観測ガイドは、星座の由来を読む経験を実際の夜空を見る行為へ移すための部分である。星座は地上から見た星の配置であり、地球の自転によって一晩のうちに位置を変え、公転によって季節ごとに見やすい対象も変わる。したがって神話だけを知っていても、どの方向の空をいつ探すかがわからなければ、星座は抽象的な名称のまま残る。観測の基礎と春夏秋冬の見どころを組み合わせる構成は、こうした隔たりを小さくする。遠隣とりわけ都会では郊外や建物の遮りによって暗い星まで見つけることは難しい。その環境ではまず明るい星や見つけやすい形を基準にして、周辺の星座へ視線を広げる方法が現実的になる。本書は本格的な天体観測機材の技術書というより、肉眼で星空に親しむための導入として機能する。季節ごとに該当する項目を少しずつ読み、実際の空で確かめる読み方にも向く。網羅的な神話資料でありながら、観測可能性を併記することで、星座を紙面上の図版や物語だけに閉じ込めない、知識と経験を往復させるこの実用性が、神話中心の星座本との差別化につながっている。結論として、星空の神々はギリシア神話を入り口に星座を知りたい読者、プラネタリウムや季節の星空観察をより深く楽しみたい読者、そして天文学史と文化史の接点に関心を持つ読者に適した一冊である。初心者にとっては、星座を単なる名称の暗記ではなく、方位や季節を読む技術、物語による記憶、近代的な天空の整理という複数の側面から理解する足場になる。すでに有名な神話を知る読者にとっても、複数の伝承や神話と直接結びつかない近世の星座を視野に入れられる点に意義がある。円論類書には、観察方法に重点を置く星座図鑑、行動十二星座に絞った占星術入門、古典神話を物語として採話する本が多い。本書の採択点は、それらの領域を混同せず、前天88星座という共通の枠組みの中で接続していることである。古代由来の星座と後世に加わった星座の違い、天文学と占星術の役割の違いを踏まえるため、知識が単純化されにくい。情報量は多く、一度に通読するより季節や関心のある星座に応じて参照する使い方が現実的だろう。夜空を見上げた時、星の配置の背後にある人類の観察、伝承、分類の歴史を読み取るための総合的な案内書として価値を持つ。ご支援いただける場合は、長島喜友ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。